くるくる系ラジオ、略して
くるラジ。
みなさん、くるくる
くるくる
くるくるくるくるイエー。はい、本日 MC A4 です。
イエー、タグ。
イエー、裏切りの大ちゃん。
さっき聞いたあれよ。
はい。
まあいいですよ、
それ。大好きです、
あの曲。あの曲いいです。
裏切りの夕焼け？
夕焼け。デュラララっていうね、オープニングのね。
デュラララ。
まああれは大好き。
大好きです。
僕はあの、デュラララ大好き。
はい、今日はそんなロックな2人を交えてお送りいたします。はい、じゃあね、くるくる系ラジオの説明を今日はロックな大ちゃんで。
あ、はい
はい、はい。
くるくる系ラジオとはくるくる系というサークルのラジオです。
はい。
で、くるくる系は何をしているのかというと、主に、あ、ここまで覚えてたんだけどな。
頑張って
頑張ろうか。
もうちょい、
うん、ちょっと待って、あの、ドラマ CD を作って、イベントに出ていますというサークルです。
いや、
いや、できました。
いや、裏切られてねえぞ。一緒だよ。
いや、
いや、
じゃあね、今日も、結構長くなると思いますけども、今日はね。うん、最後までどうぞお付き合いください。ライトノベルって知ってるのコーナー。
いや、知ってる。
イエーイ。いやーね、実はね、前々から気になってたんですけど、このライトノベル、うん、ね、うん、結構みんなね、もう聞いたことはあると思うんですけど、実際ライトノベルってなんだって言われるとちょっと ね、言葉詰まったりしません？
そう ね、まあまあまあまあ、
そうだからね、今日はね、そのライトノベルに詳しい専門家のタクさんを交えてお送りしたいと思っているんですけども、
まあ僕は ね、ライトノベラーを受賞しているわけですが
実際結構どれぐらい読んでるんですか？
僕はもう数え切れないくらい、まあ平均1週間、まあ5、6冊読んでるかな。
マジ？ほぼ毎日だよね。
まあね、うん。
ちなみにいつ頃から読んでるの？それは。
ああ、そうね。それこそ小学生ぐらいかな。
え、マジで？
本当に。うん。昔からその本当に小説は好きでさ。
うん、
多分みんな知ってるかな、ズッコケ三人組っていう。
懐かしいね。
懐かしいでしょ。
懐かしいです。
あれはでもライトノベルじゃなくない？ライトノ
ベルは多分違うとは思うんだけど、
うん、
あれは児童文学、
あれは児童文学だよね。
なるほど、うんうん、まあそのね、うん、いろんなその三人組が、
うん、
事件に巻き込まれたりなんだり、うん、みたいな、そんな話なんだけど、
ね、
これはもう大好きだったんだけど。
あ、なるほど、原点がそこなんだね。
それかな、小学生、
うん、あ、うん、そっかそっか、うん、それね、結構読んでるっていうことでちょっとね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
うん、
実際ライトノベルと文庫本っていうの、
は
い、
うん、
の、うん、っていうのはなんか違いはあったりするんですか？
そうね、うん、まあ、まあまあまあ、その分類だよ、ね、ライトノベルっていう分類、
うん、
いろんな小説の中でも、まあ、SF 小説やらなんやらあるけど、
うん、
その中でもその、うん、まあ、当時のライトノベル出だしの時期の概要で定義、
うん
うん、は、軽く読めるという定義。
ライトね、
うん、一番最初かな、当時出だしのところの、うんうん、ライトノベルの定義では軽く読める、うん、というのが、うん、
気軽にって感じ。
気軽に読める、
うんうんうん、
ただそれは、うん、出版社側の、まあ、なんか宣伝文句みたいなやつですね。
ああ、はいはいはいはい。
ただそれをその作家側から見たら、
うん、
なんだよ軽く読めるってみたいな、ふざけんなよ っていう話になるわけ。
確かにそうですよね、うんうん、こう一生懸命ねこう、うん、作った作品を気軽に読めるってどういうことだってなりますよね、うん、そりゃ
でね、まあ近年ではねそのライトノベルの定義はだいぶ変わってきてました。
はいはいはい、
うん、まあまあ明確な基準はないんだけど、まあその表紙や挿絵にアニメ調のイラスト、まあイコール萌えみたいなのが書かれて、まあ若干低年齢層向けの小説とするものもあると、まあ中高生とか高校生とかが、まあ読みやすいノベル小説というのがまあ最近のライトノベルの定義というか。
ああなるほどね、うん、あそんなじゃ細かい線引きとかそういうのはない、
ね、一応はないね、
うん、あそうなんだ、
うん、
へえそっかそっか、うん、でもライトノベルと何その始祖、うん、その第一人者っていうかその火付け役になったのって、
うん、これも難しいとこなんだけどね、
うん、いつ頃からそういうのあるんだろうね。
一応はその、うん、ウィキペディア先生が言うのね、
お、はいはいはい、
ライトノベルウィキペディアを読んで、うん、まあ一応その、うん、最初これがライトノベルの、うん、最初じゃねえかみたいなのは、うん、ソノラマ文庫っていうね、
うん
うん、でまあ吸血鬼ハンター D とか、クラッシャー・ジョーとか、はいはいはい、そこら辺の作品なんですけども、まあ若い人はわからないでしょうけども、うんうん、これはクラッシャー・ジョーに関しては1977年の作品ですからね。
あそんな前なの？あそんなに前なんだ。
うん、だいぶ前。
大ちゃんそれ知ってました？
あ、なんですか？すいません、あのさっきね、うん、ちょっとあの A4 が送ってくれた、うん、矢口真理さんのまとめサイトをちょっと読んでました。
今することじゃないでしょ。
いや今ハマっちゃって本当頑張ってください。
いや、
はい、なんでしょう、
はい、いやだから、うん、ライトノベルのね、
はいはい、
元となったものはなんだって話になって、
ちゃんと言ってましたよ、
本当に
タクがね、うん、言ったようにヴァンパイアハンター、うん、ね、D であったり、
うん、
クラッシャー・ジョー、
う
ん、あ、ね、おおおお、ここら辺あれですよ、これはアニメ化されてるんですよ、確か
知ってますよ、
ね、うん、
知ってますよね、
うん、
まあこれあのクラッシャー・ジョーがね、うんうん、テラフォーミングをして、惑星改造をするという話なんですけど、うん、まあ最近ねテラフォーマーズっていうアニメがあるんですけど、
ちょっと待ってこれ宣伝かな。
まああれとはまた全然違うわけで、テラフォーマーズはね、うん、その火星を、まあ、住みやすい環境にして、うんうん、移り住もうとしたらゴキブリたちがなんか、なんか巨大化して人間化したっていう話なんですよ、うん、まあ、これはね、うん、あのこのテラフォーミングはね宇宙にあるいろんな星をね惑星改造してというね、うんうん、
これあの A4、うん、ちなみに、うん、あのテラフォーミングっていうのは惑星のね、うん、改造のことをテラフォーミングっていうんですよ、
うん、
あざっす、
うん、
なるほどね。
これ確かクラッシャー・ジョーってあれですよね、
はい、
あの、うん、ガンダムのキャラクターデザインの安彦さんですよね。
そうなんですよ。
あら、あ、そうなんだ。
うん。
挿絵もやってるんですよ。挿、うん、絵。
ああ、はいはいはい。
安彦義勝先生が。
そうなんですよ。
へえ。あ、そうなんだ。
な、うん、そう考えるとすごい昔なんだね。
う
ん、
そうですね。
ね。
そうそうそう、うん。これがもう1900、これも77年。
77年だね。
はい。もうすぐじゃあもう30何年は37年か、
うん、一応はね、
はい、
そんな経つの
すごいね、
歴史深いね、
ね、
うん、
ま、でも当時はやっぱライトノベルとは呼ばれてなかったでしょうね。
なんだろうと、
うん、昔は、
う
ん、
確かにそうか、
うん
うん
うん、最近ですもんねやっぱライトノベルって言われたのは。
そっか、それで遡ってって、うん、定義してみたら、まあ、ここら辺じゃねえのっていうのが、
そうですね、
クラッシャー場あたりだったっていう、
うん、そうそうそう、
なるほど、
うーん、
まあその
なるほど、ね、うん、
あのあたりですね、
結構歴史あるんだね、
うん、
お
でもまあ90年代以降かな、やっぱこの、 ライトノベルというものが活発に動き出した時期というかね、カドカワスニーカーとね、フーチミファンタジアブックが刊行されて、でさらにね、同時にドラゴンマガジンっていう、まあ、半分以上小説で埋め尽くされ
る、ああはいはいはい、
ドラゴンマガジンっていうのがあるんですが、そっからですかね、いろんな、ライトノベルが出てきたのね、
これ結構斬新だったの僕、
うん、
当時なんか覚えてます、
う
ん、
はい、
あ、そうなんですか、
なんか、ね、うん、コミックスであの分厚さって分かったね、いっぱいあったけど、う
ん、はいはい、
そのあれ月刊誌だった機関誌だったかちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
こういう風にほとんどノベルスが主になった、うん、そのなんて言うんだろうね、挿絵がさっきタクが言ったように、
うん、
ちょっと萌え的な感じの、
うん、
その雑誌が登場したのはちょっとインパクトありましたね、
はい、
うーん、
そうです
ね、あ、その時もまだラノベとは言われてなかったよね、
当時もまだですよね、
うん、本当文庫本だったね、
うん、やっぱライトノベルって言われ出したのはやっぱり鈴宮春日ですかね、あの辺りぐらいかな、
あ、鈴宮春日もあれラノベだったんだね、
ライトノベルですよ、
あ、そうなんだ、
でもさ鈴宮春日ってかなりライトじゃないよね、うん、
内容は
内容的に、
ね、意外と SF は強い文庫ですから、
おお、
すっげー SF してますからね、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、今 SF って言っちゃったけど
SF ですね、
SF ですよ、
SF です、
へえ、
まあ、ちなみに A4、はい、SF の SF って何の略だか知ってますか、
はい、お、なんかぐさりとくる質問ですね
来ました
来ましたね、 SF はなんだっけな、サイエンスでしたよね確か、
お、
サイエンス、はい、なんだっけ、サイエンスなんだっけ、あ、サイエンスフィクションだ、そうだ、
はいはいはい、
よっしゃよっしゃ、なるほど、10ポイント、
そういうことでしょう科学的なね、空想に基づいたフィクションですね、
お
それがサイエンスフィクション SF ということだね、
根源だよね、
そうそうそう、
まあこれも、まあこういう題材はやっぱりライトノベルに向いちゃうんですね、
ああそうなんだ、
ファンタジー
はいはいはいはいはい、
うん、やっぱこう読みやすいね、こういう SF とか、
うん、確かにね、
そうだよね、元をたどると結局なんだろうね、こういうアニメとか好きな人たちって、うん、SF から入ってる人たちとか多いっすよね、
そうでしょうね、
か、
SF って結構強いと思います、
強い、強い、
うん、
うん、でちなみに鈴宮春日っていつぐらいでしたっけ、
あれは、何年でしたっけ、2005年だったかな、
あ、もう10年だ
ぐらいだったと思うんですけ
ど
ね、
お、一応完結はしてるの、
いや全然、
あ、まだなんだ、
全然、
あ、
あの、
うん、
言っちゃ悪いけどちょっと、刊行スピードがものすごく遅いんで
え、でも大変でしょう、あの小説ね、こう一冊出すのには、
多分あれ構想が多分相当複雑になってますからね、
うん、
ねえ、
うん、あ、ごめん、テレビアニメは2006年でしたね、
あ、なるほど、
うん、小説は2003年から、
あ、そうなんだね、
うん、
でも11年も続いてるんでしょ、
続いてはいる、
うん、ね、
続いてはいるだけどね、
うん
うん、
何巻ぐらいで、
なんか、歯切れは。
まあまあまあ。
設定がもうきっと、ほんとしっかりしてるから、
うん、
多分ね、
うん、
それを、何、裏切らないものを作り上げるためには相当な、
う
ん、ハードルになってるもんね、絶対ね。
そうっすよね、
うん。
なるほどね。え、ちなみに何巻までを出てるんでしたっけ
?11 だ。
あ、11、うん、はあ、でもなんかまあ実際あまりラノベね僕読まない人なんですけど、11巻出てるっていうだけでもなんか相当すげえなと思っちゃうんですよね、
まあまあ、ラノベで10巻超えすれば長編だね、うん、かなり、
あ、やっぱそうですよね、うん、
人気のすげえな、人気のシリーズと言っていいんじゃないかな、やっぱりねラットノベル 2,3 巻で終わっちゃうのも結構あるんで、
そうですよね、
まあダサくとは言わないですけど、
まあでも確かにあの、なんでそうやってわざと終わらしてるやつとかも、そうね、あるもんね、もともと
そういう設定で、まあ、3巻ぐらいで終わらすっていう物語まあありますから、一概にそうは言えないんですけど、人気とかそういうのは言えないんですけど、
うん、あ、そうなんだね、
ただねその面白い、うん、まあその人気のシリーズっていうのはねやっぱり続いていくもんで、はいはい、
うん、
僕は知ってる、僕はあのリスペクトしている作家さん、はいはい、蒲地一馬先生っていうのがいるんですけども、
はいはい、
この人はねあの皆さん知ってるかな、とある魔術のインデックスっていうね、
あー、はいはいはい、
書いているわけです、
おー、
あのシリーズはね、
うん、
実際アニメ化して、まあ、大ヒットして、
うん、
で、とある魔術のインデックス原作はね、22巻まで出てます、
あ、相当長いっすね、
桁が違いますよね、
このね
22巻ライトノベルでっていうね、
ね、うん、
しかもねこれまだ続編、うん、続いてるんですよ、
うん、あ、まだ続いてるんですか、
とある魔術のインデックスで一区切りがついて、そこから新訳とある魔術のインデックスっていうのが続いてるんですよ、
新訳、
うん、
その後の話、
その後だね、
じゃあ
その後の話、
あ、そうなんだ、
続いてる、まあとある魔術のインデックスはもうリアルでは起きてないけど、うん、第三次世界大戦が起きて、
おー、
うん、それが集結して、まあ、とある魔術のインデックスは一区切りがついて、
うんうん、
そこから新訳とある魔術のインデックスというシリーズが始まったと、
あ、そうなんだ、
うん、
へー、
これアニ
メ、うん、あ、どうぞ、うん、
アニメではね、
うん、はいはいはい、
スピンオフでとある魔術じゃねえや、とある科学のレールガンっていうのが始まったりね、これも、まあ、
なんか人気あったみたいですね、
人気ある、
ね、
これも原作は蒲地一馬先生で、まあ、原作は漫画なんですけど、
はいはいはい、
漫画の方でやってたのがアニメ化したらまた大人気みたいな、
はい、あ、そうなんだね、はあ、あれ大ちゃん、
はい
また読んでまた読んでる
よ、ね、あ、すいません、あのさっき A4 からもらった、
うんうんうん、
あのちょっとあのいろいろなことに絡まれてるバキのまとめサイトをちょっと
今やることないでしょ
いやちゃんと聞いてますよだって、
うん、
僕ね、
うん、
このさっきタクが言った劇場版、
うん、
一緒に見に行きましたから、
はい、
お、
はい、
あ、マジっすか、
マジっすよ、
一緒に見ましたね。
お、いいの、
ね、見ましたよね。
へ
え、ね、うん。びっくりしたのがさ、
うんうん、
それに、
うん、
映画館に来ました、
うん。
で、映画館に行った特典として、
うんうん、
このライトノベル一冊まるまるいただけたんですよ。
そうなんだね。
え？
うん。
マジっすか？
うん、本当っ
す。
え、そう、映画館に行ってその特典っていうの？
特典だね。
うん。
そういう小説一冊？
一冊丸ごと。
丸ごと。
え、マジっすか？
はい。
え、だって小説でも200円、500円ぐらいするじゃないですか。
しますよ。うん。下手すれば今もう600円とか当たり前ですからね。
そうそうそう。
ですよね。
うん。
でも映画って、こう、まあ、1800円ぐらいかい？今。
そうね。
ですよね。
うん。
で、さっぴってもその映画1200円ぐらいで見れちゃう。
うん、そういうこと。
すごいね、そんなのやってたんだ、
やってた、しかもね、このちょっと話ずれるけど、
はいはいはい、
この劇場のねアニメがまた面白かったんですよ、
そう
すっげえ情報量があってこれ1回じゃわからんだ
わかる。
ああそうだった、
うん、
まあ、まあまあ実際その1期と2期終わった後の、
うんうん、
まあ原作はないんで、うん、まあ劇場版オリジナルなんですけども、
うん、はい、
まあ、1期と2期が終わった後の、
うん、
その学園都市というところで起きる事件が、
うん、
まあ、
うんうん、
なんですけども、まあそれもね一応釜石和馬先生シナリオ完全監修でやってますので、
うん、
もちろん、
うん、
まあ公式っていうわけだよね、
うん、うんうん、そうですよね。
実際そのエンディミオンの奇跡っていうね、
うん、
タイトルなんですけども、その、うん、宇宙エレベーターエンディミオンっていうね、
うん
うん、出てくる宇宙エレベーターがあるんですけども、
はいはい、
それ原作でもね実は出てくるんですよ。
へえ、そうなんだ。
まあほんの人一文ぐらいにしか出てこないんですけど、ね、結構ね、うん、アニメと、
うん、
とある科学のレール版と、
うん、
まあ劇場版とかいろいろね、うん、そのアニメでしか出てこないキャラクターとかもいたわけですよ、
うんうんうん、
それが原作にも出てきちゃったりするみたいなこともやってくれるんですよね、かましやつは。
なんかあれだよね、うん、サービス精神旺盛っていうかさ、そうそうそう、なんかもう期待を裏切らない人だね。
そうそう、この人だよ、すごい、
いやそれすごいわ。うん、
こういう人はさらに言うと趣味がね、
うん、
趣味が仕事っていうね、物、うん、を書くことっていうのは、
ああそうなんだ、
素晴らしい人なんだ、
そうだよね、もう何十冊もねやってね、そういうなんか忙しいのにそういう映画の脚本とかも手掛けるわけでしょ。
あ、脚本自体はやってなかったのかな、
うん、あそうなんだ、
うん、そう、
うん、
うん、小、うん、脚本を、まあ、監修して、
うん、こういう、あそうか監修か、
うん、こんな感じでみたいな、いいじゃないですか。
いやでも、うん、監修でもやっぱり相当時間食うよね。
でしょうな。
うん。でもそのオープニングからそのエンディングとかまでも全部ねこう見て、
うん、
ね、あだこうだこう演出つけるわけだ。ね。
まあ演出もまた別だと思う。うん、まあ、
ああ、そうかそうか。
まあ脚本かな。
うん。
うん、基本的には。
うん。いやすごいね。
すごい。この人もまたね。
うん、
すごいところがあるんだけど。
お、まだあるんですか。
うん、この人は、うん、ね、とある魔術の刊行が確かね、第一巻、2004年4月なんですよ。
おお。
うん。でね、
4月。
うん、こっから、うん、この、2014年の今、うん、現在、10月だよね。
うん。
これはね、
うん、
この間に22巻、原作がね、うん、とある魔術。22巻と新約とある前です、うん、11まで出るわけですよ。
33巻合計、
うん、これペースどれぐらいのペース、
10年間で33巻ってまあ3ヶ月4ヶ月に1冊
ぐらい
ってことですよね。
そうそう、
え、それ結構早くないですか。
超早い
ですよね。
ライトノベル界では、
うん、
もう即筆ぐらいのね勢い。
やっぱそうなんだ。
うん。
すげえ。
ものすごく早いね。ライトノベルではもう、うん、半年に一冊出ればいい方なんだけど、普通のライトノベル、
ね。
この人はもう本当に週刊漫画のペースぐらい出してるから、ものすごい早い。
そうですよね。
うん、
すげえ
素晴らしい、
ね
え、うん、
いやすげえなそれ、
うん、この人の仕事の速さが尋常じゃない
ねえ。
しかもこれこの釜石和馬先生が、うん、とある魔術だけではないんですよ。
あ、まだ他にもあるんですか。
他にもいろいろ長編シリーズをやってるわけで、それでもこの観光スペースを、ね、うん、乱さないというか、
はい、
すごい。
いや本当好きなんだね。
本当仕事が好きだし、もう、
うん、
休日でもなんか、
うん、
なんか次の作品の、
うん、
なんかプロットを立てたりしてるらしい。
へえ。
次の話のこうしたらいいんじゃねえな、うん、かなみたいな、そういう構想をしているらしい。休みの日、休みの日だろうがなんだろうが。
すげえなそれ。
すげえ。
ねえ、趣味が仕事ってすげえな。
うん、
ねえ大ちゃん、聞いてる？
いやあのさ、
うん、
さっき英雄がくれたさ。
まだ言ってんの？何
あの平野綾さんのまとめチャンネルがちょっと面白い。
今やることないでしょ。
いやでも本当すごいっすよ。本気で。これもう漫画界で言ったら手塚治虫先生ですよね。
ああ話戻ったのね。
手塚治虫先生か石ノ森章太郎先生ぐらい早いっす。
はいはい、
うん、
かもしれない。
もう頭に浮かんだことがそのままもうね、うん、どっちだか分かんないけどタイプしてんのか紙に書いてんのか分かんないけど、
うん、
もう出ちゃってんだもんね。
でしょ。
ズラッつって、
うん、
すごいな。
すっごい、うん、
なるほどね。他にもなんかそうこのとっておきのラノベとかなんかこれはこれだけは言いたいみたいなことあります？
そうね、
なんか、うん、やっぱいっぱいねありそうだからちょっといい機会だから聞いてみたいなと思って
か、うん、そう僕がね、
うん、
最近やっぱり釜石勝馬先生もやっぱリスペクトしてるんだけど、もう一人いるんだよね、
はい、
リスペクトしてる作家さん。
誰ですか
西尾維新先生っていう。
あ、これは僕聞いたことありますよ。
うん、いろいろ、
ね、物語シリーズでした
っけ。物語シリーズ
ね、え、
僕はこのシリーズ大好きなんでね。
へえ、
まあアニメ化もされて、
うん、
これもね大ヒットしてわけですけども。
そうですよね、
うん、このね、
うん、
アニメでもそうなんですけど、
うん、
ちゃんと、
うん、
なんだろう、アニメでも表現されてるんですけど、
お、
なんて言ったらいい、
うん、
雑談、うん、
会話劇みたいな感じ。
会話劇なんですね、うん、
ああなるほどね、
うん、
それがね絶妙なんですよね、
うん、本当、
うん、本当ね、
うん、
この小説読んだ方は分かると思うんですけども、
うん、
ものすごく面白いこの、
うん、あ、その
会話劇が
やり取りがすごいいいんですよね。
面白いですね。
これ知ってるようなこと僕言ってますけど一切読んでないですからね。
何情報ですか？
だから今ちょっと黙ってたんですよ。いろいろちょっと聞きたいなと思って、
これがね、まあ、物語シリーズ、
うん、
化け物語、アニメで化け物語シリーズ
と
かね、
はいはい
はい、あったんですけど、まあいろいろ物語があって文庫版ではね、
うん、
アニメ化されたのは化け物語上下、次が偽物語上下ってのがね、
うん、
これも第2期にアニメ化されて、うんうん、で猫物語黒潮がね、
うん、
いや黒だったかな、
うん、
スペシャル放送でアニメ化されて、
うん、
セカンドシリーズがちょっと前にやってたのは白歌舞伎花物語、どこまでやったんだっけ、おとり鬼、
うん、
恋、ぐらいだったかな。
おお、
うん、
これちなみに全部続いてはいるんですか、その物語。
まだ
時系列的な、うん、
まだ。
あ、そうなんだ。
花物語だけは別枠でやったんだけどね。
あ、そうなんですか。
夏休み。
あ、夏休みなんだ。
うん。
確か一気にやったんですよね。
そうそうそう、5話。
うん。
あ、本当。知らんかった。
うん。まあこの西尾維新先生。
うん。
会話劇のスペシャリストと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。
はあ、なるほどね。
漫画の原作もやってますよね。
やってますよ。
漫画の原作？
うん。
メダカボックスっていうね。
あ、
ちょっと、
そっかそっかそっか、
うん、何年前からまでやってた、ジャンプでやってたやつ、
ちょっと前に完結しましたよね。
そうそうそうそう。
ね、あ、そうだそうだそうだ。うん、あれも日照維新。
あれもね、うん、もう絶妙なんですよ。
あ、そうなんだ。
ヒヤヒヤさせてくれるんですよ。ジャンプ読んでる。あのね、なんか知らないけど気づくと活発の方に連載が行ってるんですよ。終わりの方のね、ページの。
はいはい。
あ、終わっちゃうんじゃねえかって思うと、
うん、
本気出すんですよ。
え？どういうことどういうこと？
結構あの、うん、塩先生がいろいろ遊ぶんですよ。
うん、
毎回毎回、
はい、
毎週、
うんうん、
ジャンプの中で。
うんうん、
で、ちょっとそのつかみどころがなくなってくるとやっぱり人気落ちてくるじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとちょっと下がってくるんだけど、またジャンプの王道に戻すんですよ、わざと。そうするとまたバーンって上の方にハラハラしながら、結構そういうやり取りをね、あえてやってる、
すごいね、
面白いんですよ。
うん、作中でも結構ジャンプをディスったことを言ったりする、うん、
どこぞの銀玉とは別なんだね。
そう、別の方向から。
そうです、うん、
これもまた面白いんですよ。
これはこれでね、面白い、うんうん、
へー、あ、そんなことやってたんだね。
うん、
あとタクなんだっけ、あのジョジョの、
うん、あ、はいはいはい、
あれも一冊書いてますよね。
小説版、ね、一冊書いてますね。
うん、
西尾
一、あれは、え、ジョジョの小説？
そうそう、ジョジョのね、
ザ・ブック、違う、
確かね、第3部だっけな、
うん、
第3部の、
うん、
ディオから見た目線の話なんだよね、日記風の、
へぇ、
本なんだけど、それ僕もちょっとね、
うん、
読んだんですよ。
おー、はい
はい、うん、あれ面白かった。
マジか、うん、
原作では語られてないそのデュオの内心、
うん、
心情とかが日記風に書いてある、
うん、
観察日記みたいな感じ。
主人公がデュオなんですね。
うん、そうそうそうそう、
おー、
うん、
はあ、ちょっと興味あるなそれ、
うん、
ね、
これジョジョ好きな人ならぜひ
ね、
うん、
うん、
とにかくね、
うん、
確か、
うん、
あ、もう定かじゃないです、申し訳ないです、あの、
うん、
オーバーヘブン、
うん、
ざっくりですけど確かに。
あ、分かりました、ありがとうございます。
はい、多分オーバーヘブン、
うん、
地の維新、
うん、
で多分出てくると思います。これぜひともちょっとね、
はい、
おすすめの、
おすすめですね、
うん、はい、ちょっと、うん、ちょっと読んでみたいなそれ
ね、
うん、ね、
ジョジョ好きだったら絶対ハマる、絶対面白
い、
そう、
いいな。大ちゃんはなんか聞きたいこととかあります？
僕ね、
うん、
そうっすね、これ一回聞きたかったのが、
お、
あの本当にラノベと普通のノベルズの垣根ってどこなのかなって、
うん、
うん、
多分ないですね。
ないんだ。
ないんだ。
おそらく。
なるほど。結構ね、今タクの話聞いてたら、
うん、
ね、もう1970年代から、
うん、
もうあったものなんだもんね、このジャンルね、
うん。
で、ある意味今ジャンルとして、
うん、
もうちゃんと知名度を得てるっていう感じなんだよね、ね、ライトノベルっていう。
うん。
うん、
その何でしょう。元、もう出す時点でライトノベル。っていう売り方もあるんですよね。まあ角川系のライトノベルはだいたいそういう出し方してると思うんですけど。
ああ、なるほどね。
うん、だからまあ、あれですね。もう読む方がこれはライトノベルだって言えばライトノベルです。
ああ、
究極そうっすよね。
究極は。
なるほど。なるほどね。
当時で言えばスレイヤーズとかもライトノベルです、
はいはいはいはい、
といえばライトノベルです。
おお、
懐かしいね、
うん、
ねえ、スレイヤーズとか、
スレイヤー
ズ、ね、懐かしいですね。
あれもまあ当時はまだライトノベルっていう言葉がなかった
んで、ね、そっかそっかそっか。でも今振り返ってみたらもう
ライトノベルじゃないかと。
なるほど、
いうこと
です。なるほど、
うん、
いやー、解決したね。
これね、本当ね、結構なんだろう、うん、ラノベラノベって言われてて、
うんうん、
あやふやながら結構ね、
うんうん、
今のタクの話とか聞いてると、
うん、
僕も意外と読んでたなって
読んでますよ多分
ね、多分知らずに、ね、知らず知らずに、
うん
ね、ダーティーペアであったりとかね、
うん、そうですよ
絶対入るよねそうなるとね
だから最近のこれね、うん、あの萌えが書かれている、
うん、
というのは最近のライトノベルの定義ではあるんですよ、
うん、
それで言えばねあの太宰治の何でしょう人間失格とか
失格とか、
うん、ああいうのもね、
うん、
ライトノベルになんじゃねえみたいな、
まあ、そのうちねもうなるんじゃないの、うん、
あの新しく出たやつね刊行されたやつ
あはいはいはいはい
挿絵が変わったやつ挿絵、うん、じゃねえ挿絵じゃねえ表紙か
うん
表紙か
あじゃあ分かりましたね
あれもそんなそういうそれで言うとさ、
うん、
あの京極夏彦のねえ、
うん、はいはい何でしょう
なんだっけ
なんだっけやばい
あ毛量の箱ですか毛量の箱では
あそうそうそうそう、
うんうん、
あそう京極堂のシリーズ、
はいはい、
あれも挿絵が、ね、新しくなって、ね、京極夏彦のさんの作品も、
まあ、捉え方によってはね
ねラノベと言えるんではないか、
うんうん、
なるほどじゃあさ、
うん、
さっきタケコがタグ言ったように
うん、
ずっこけ3人組もさそれぞれ何位になれば言えないこともない、
はいはい、かもしれないかもしれない、
ね
ね、
もうちょいいけてる3人になる、うん、ずっこけじゃない
まあまあまあかもしれないですね、
ね、
いやでもそう意外と本当、
うん、
すごいびっくりして僕も読んでました、
はいはい
うん
うん、
これねちょっとね、
うん
この頃の作品ではあるんだけどこの頃の作品っていうかね、
うん、
夏ぐらいかな、
うん
ハリウッドでね、
うん、
実写映画化されたラノベがあったんですよ、
うん、
ね、
うん、
All You Need Is Kill だっけな
はいはいはいはい、はい、
All You Need Is Kill か
そうですね、
ね、あ、そうですね、
うん
うん、
あれもねちょっとね読んでみたいなと思って
はい
おー、うん、
だからいかんせんねまだね、
うん
映画の方見てないんで、
うん、
まず映画見てから原作読もうかなと、うん、
あなるほど、
うん、
いいですね
結構あるよねあの原作読んじゃった後、
うん、
映像で見ちゃうと
そうです ねやっぱり僕はやっぱそっちタイプですね原作がやっぱ大好きっていうのはあるんで、
うん、
やっぱ原作は大事にしたい派ではありますからね、
うん、やっぱねライトノベルでも、
うん、
すごいやっぱり一番自由じゃないですか
うん
文字だけっていうのが、
うん
ね、もうすごいかなり滞りなく、ねうん、自分の中で変換できるからそういうところで本当にいいです ね、 本当ね、
う
ん、文章だけっていうのも、うん、
いいですね
想像して、
うん
うんうん、小説はやっぱり想像して読むのが一番いいです
そうですね、う
ん、いいです ね、
うん
ね
まあ、それを、まあ、アニメ化して
うん、
そのなんだろうこのイメージが具現化するっていうのもありなんですけど、
うん
うん、
それがねあの鈴宮春日にあたりからね、
うん、
ライトノベルアニメ化大ヒットしたわけで
なるほど、
うん、そこからいろいろとねライトノベルのアニメ化っていうのはもうメジャーになってきて、
うん
うん
うん、知名度を得たって感じなんだね、
う
ん
そういうわけでもないんですけど、うん、
あそうない
昔からまあスレイヤーズだったりアニメ化は
されてたんですけどそっかそっかオーフェンとかそうだよ
ねそうです
うん
ただまあやっぱり火付け役がすぐに春になったんじゃないかと僕は思ってる、うん、
ああなるほど、
はい、
なるほど、
うん、まあそういうことで
そうですね、
うん、
そうそう
あともう一個いいですか
お
あの、うん、これ本当に疑問に思ってたんですけど
はいはいはい
さっきね話聞いてて、
うん、
やっぱりねだいぶ前からあるもんじゃないですか、
はい
うん、
ラノベの中で一番長い
長い
関数が長い作品って
何
なんですかね、
う
ん、
ですねグインサーガだと思いますね
おお
グインサーガ、
はい、
グインサーガ
これはね、
うん
原作が130巻だったかな、ね静電がね。
130巻
そうそうそう。静電が130巻。外電が21巻出てます。
合わせて150
出てますね。
どっかのポケモンかな。
すごいね。
え、マジですか。
小説で。
え、マジで。
そう。これはね、ただね、残念なことに、
うん、
作者さんが、うん、2009年当時の、ね、西暦130巻が出た当時、著者がね、うん、死去したため、ね、未完に終わったと。
はあ、未完なんだ。
未完に終わって。ただね、これは、うん、あのね、続巻が実は違う人が書いてね。
うん。
うん、131巻と132巻が実は出てるわけですよ。
あ、そうなんだ、
うん、これ素晴らしいことで、なかなか、
ね、
うん、なかなかないことですからね、
うん、そうですよね。
著者が亡くなってってなったらもうそのまま未完になることが多いんですけど、
うん、そうですよね、
うん、違う人もね、続巻を書くというかね、
うん、
これは素晴らしいことだと僕は思います。
ね、すごいすごいよね。もう元は本当に原作者がもう全部構成しっかり練ってたんだろうね。
そうですね。
ね、うん、栗本先生だっけ。
はいはい。
ね。
そうです。
いや、すごいな。
グインサーガ。
グインサー
ガ。多分読めないな。
ね、
むちゃくちゃ読むの遅いんですよ僕。
はいはい。
俺もやっぱ遅いからな。マジか。
いやでも楽しいのは絶対だと思うんだけど、
うん、
自分の気力が持つから。
まあアニメ化もされてるんで、アニメ見てから、まあ、小説入ってもいいんじゃないでしょうかね。
あ、タクいいこと言った。それ大事だよね。
はい、
ね、うん、
あのね、本当に分かんない、小説だけじゃ分かんない、
はいはい、
ラノベだけじゃ分からないっていうのがね、あの本当にアニメ見て、
うん、
サクッと入る場合ってあるもんね。
あります、うん、僕は結構そういうアニメから入るパターンもあるんで、う
ん、なるほどね。
そうだね、映像で焼き付けながら、
うん、
この思い入れ補正入れながらこの1分読んでいくとまた違いも違うもんね。分かりやすいよね。
いいと思います。
そうですね、
うん
うん、はい、じゃあね、そろそろ時間も結構押し迫って、
うん、ええよ、
はい、
あの平野綾さんのことは話さなくていい。
それまた別の機会で。
あ、大丈夫、
大丈夫、大丈夫ね。
はい、
ね、はい、じゃあ本日は、ラノベって知ってる？のコーナーでした。はい、エンディングです。
yeah.
いや、yeah. お疲れ様でした。
お疲れち、
なんか久々になんか長々と、ね、一つのことに対して話した気がしますけど、うん、どうですか、疲れてないですか。
まあまあ疲れてはいい。
やっぱりね、
うん、
楽しいこと話してるとあっという間に過ぎちゃいますね。
そうですね、
うん、
やっぱりね、
うん、
なんかまあ普段はねこう全然身にならない話だったんですけど、今回なんか結構新しい発見とかね、なんか知らなかったことが結構多かったんで、僕はすげえ楽しかったです。ね、いやでもね、なんかあまりね実際読んではラノベは読んでないんですけど、まあラノベもいいなーってちょっと今度本屋行ってちょっと回ってみようかなって思っていました
よ。そうですよ ね,
ね、
もう自分がラノベと思ったら全てラノベですから、
ね、そうですよね。
極論
極論ですけど、
そうそうそうそう、東野圭吾もラノベになるかもしれないんですよ。
そうですよ
ね、
いつしか
ね、
うん、
いやでもね今後の展開ね、ね楽しみですね。ラノベっていうそのサブカルね、
もういいんじゃないですか、文化で。
文化ですね。
立派な文化ですよ、
ね、うん、もう30年も続いてるサブカルも文化の一つですよ。
そうですよ、
まあまあそうでしょう
ね、はい、ということで、じゃあまあね、じゃあくるくる系からお知らせがあるんですけども、じゃあタクにちょっとお願いしてもいいですか。
はい、
はい、
くるくる系ラジオね、
はい、
まあ iTunes、うん、まあポッドキャストでね、放送というかね配信してます。
はい、
まああとね、ラジオの あれはなんて言うんでしょうね、ホームページ、ラジオのホームページがあるんで、
はい、
そちらの方でも配信しています。
はい、
あとね、ツイッター、まあ、あとメールも募集してます。
はい、
あのツイッターでつぶやかれていただいてもいいんで、なんか今日つまめだったなとか、あと投げよとか、そういうのを待ってますんで、よろしくお願いします。はい、
はい、お待ちしております。
あとね、我々アドリブという、ね、まあ、我々役者なんでエチュードとか やってるコーナーがあるんですけども、うん、そちらでね、なんか、お題を募集しています。
はい、
はい、どこで誰が誰と何をしたというね、お題、一個ずつどれ、なんか一個だけでもいいです。誰とだけに、ね、なんか適当に送っていただければ、
適当に、あの本当にあのこっち受け止めます。あのなんかよくわかんない文が来たなと思ったら多分それだと思う。
ええ、何でも何でもいいんで送ってください。
無茶ぶり大歓迎ということでね。
そうそうそうそう、
はい、
助けてください、我々を。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、じゃあそのね、また来週何しようかなと思いつつ、ちょっと締めましょうか。
はい
はい、
はい、じゃあ本日のお相手は、MCA4 と
朝
日が昇る大ちゃんでした。
朝日が昇る大ちゃん。
はい、
かっこいいじゃん。
いいね、前向きだね。
ロケンローラーの。
はい。
今もう深夜ですけどね。そろそろ朝日も、昇るという時間ですけれども。
終わっちゃうの。
はい、じゃあ今日は締めたいと思います。はい、じゃあまた夢の中でお会いましょう。では皆さん、くるくる
くるくる、
おやすみ。